コネットプレゼンツ未来への歌、アンバサダーの神戸トーマです。明日6月19日は父の日ですね。母の日はカーネーションが定番ですが、父の日に贈る花は黄色のバラやひまわりが人気だそうです。でこの黄色いバラなんですけれども、花言葉は献身、友情、そしてひまわりは憧れ、崇拝なんだそうで、父の日のプレゼント迷ってる方はね、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。で我が家のこれまでの父の日の過ごし方なんですけれども、自分のこと、自分の父親とのことを思い出してみますと、正直母の日と比べると割と父の日って軽かったなっていうね、そんなイメージが残ってますね。母親に対しての感謝っていうのは結構ストレートに伝えやすいものではあるんですけれども、まあ、父親って大体家にいないということが多かったので、普段外でどんなことで頑張ってるかっていうのが僕なかなか子供の頃わからなかったんですね。である程度大きくなってきてから、あ、父はこういう仕事をしていたんだっていうことが分かってきたんですけれども、まあ、ただその頃にはちょっとね、うちの父は病気をしてまして、でかなりね若くして実は他界をしてしまったので、きちんとした、まあ、お礼というかなかなかできなかったというのが今でも結構悔やまれるんですけれども、まあ、そんな中で僕の子供たち、果たして僕に対してどんなことをしてくれる、いや、してくれるっていうのもね、おこがましいものなんですけれども、とても楽しみではありますね。保育園とかでなんか作ってくれたりしてんのかなということを、まあ、なんとなくワクワクしながら、まあ、最悪みんなでご飯食べられればいいかなと思っているんですけれどもね。今日はこの時期気をつけたい熱中症についてのお話伺っていこうと思います。どうぞ最後までお聞きください。
いらっしゃいませ。初めて来た時は高校生、他に欲しい携帯があったけど結局一番安いのしか買ってもらえなかった。社会人になった、少し背伸びしたくてここで最新機種を買った。彼氏ができた、一晩中ずっと電話していたくてここでプラン変更した。パートナーができた、ここで一緒に携帯の家族割引を適用してもらった。子供が生まれた、大きくなったらここでお気に入りの携帯を買ってあげるんだろうな。
つながりが一つ増えるたびに訪れる場所がある。人生のつながりを支えています、フォネットグループ。
フォネットプレゼンツ未来への歌、改めましておはようございます。未来への歌、アンバサダーの神戸トーマです。今日は子どもの熱中症について、昭和町の元気キッズクリニック院長宮本直彦さんにお話を伺います。宮本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの熱中症、まあ、そういうことを気をつけなければいけない季節になってまいりましたけれども、子どもの熱中症というのは大人と症状が違うんでしょうか、はい、またどんな症状が現れますか。
はい、まずは症状のことなんですけども、熱中症の症状は大人と同じではありますけども、はい、重症度により症状が異なります、
はい、
初期の症状としてはめまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗を多くかく、気持ち悪いなどの症状が出てきます、
はい、
症状が進行してきますと頭痛、嘔吐、だるさなどが出て、重症になると意識がなくなる、痙攣をするといった症状が出てきます。
まあ、なかなかね、こう放っておくと怖いということで、皆さんすぐに対処しなければいけないとは思うんですけれども、まあ、子どもさんですね、はい、どのような時に熱中症になってしまいがちとか何か傾向はあるんですか。
はい、そうですね、外で高温の環境下に長くいますと熱中症になりやすく、
はい、
子どもが大人よりも熱中症になりやすい理由としましては、まずですね、子どもは体重に比べて体表面積が広い分、気温など周囲の影響を受けやすかったり、
はい、
子どもは大人よりも身長が低い分、地面からの照り返しの影響を強く受けやすいということが分かっています。
なるほど。
またですね、汗が出ることで 体温を下げることはできるんですけども、
はい、
子どもは発汗の機能が弱いため体温をこう下げる能力が低くて体の中に熱がこもりやすいっていうことも理由としては挙げられます、
はあはあ、
まあ、もう一つ言わせていただくと子どもは自分で適切な水分摂取ができないということが言われておりまして、はい、喉が渇いても親に訴えることができなかったり遊びや運動に夢中になると余計体の不調を訴えづらくなりますね、
はい、まあ、そこを気づいてあげなければいけない部分ということになると思うんですけれども、防いでいく上での注意点ですね、はい、いろいろあると思いますけれども、はい、教えてください、
は
い、
まずはこまめな水分補給が大切 でお子さんが喉が渇いたといった時は水分がもう失われているかなということを分かっていただいて、はい、喉が渇く前に少しずつ水分を取っていただくといいかなと思います。
あ、これは大人でもよく言われますよね。
そうですね、
はいはい、
他にもいくつかあるんですけども、はい、通気性の良い涼しい服を着させてあげて帽子をかぶらせてあげるとそれもいいかなと思います、
はい、で水分補給のお話なんですけれども、はい、その飲む水分というのは普通のお水で大丈夫なんでしょうか、それとももっと適しているものとかあるんですか。
そうですね、糖分とか塩化質が含まれているイオン飲料とか、
はい、
経口補水液がおすすめですけども、もしお子さんによってはこう味が嫌で飲めないということであれば水でも構わないかなと思います。
わかりました、まあ、もちろんね極端に甘いジュースであったりとかっていうのはちょっと違うかなというのは皆さんもね考えてらっしゃることだと思いますので、お水をはじめとして経口補水液であったりいろいろなものがね今売られていますのでうまく活用していきたいところですね。で、まあ、しかしこれだけ気をつけていてもどうしてもあれもしかしてということで、ご自身のね、お子さんに熱中症かなというような兆候などが現れる、そういうこともあるかもしれません。もし熱中症かなと思ったらどうすればいいんでしょうか。
そうですね、衣類をまずは緩めていただいて、
はい、
涼しいところに寝かせていただいて頭をちょっとこう低くしていただく、
はい、
っていうことがまず大切で、それで水分補給をこまめに少しずつ飲ませていただくといいのかなっていうところがあります。
はい、まあ、まずはそれで安静な体制をとって、また例えば救急車を呼ぶとか、それってどれぐらいの症状が出たら呼ぶべきなのかとか目安ってありますか。
まあ、意識がなくなるとか、
はい、
痙攣してしまっている、うん、こういう時はもう救急車を呼んでいただいて、
はい、
すぐに病院に行っていただきたいなと思います。
意識の有無ですね。
やはり先ほど言いましたように吐くとか頭痛いとか、
はい、
熱があるとか何かこう症状がある場合は衣類を緩めるとか、涼しいところで少し寝かせて水分補給をして、それでも症状が改善しない場合は病院を受診された方がいいかなと思います。
わ、
はい、
かりました、どうもありがとうございます。今日は子どもの熱中症について昭和町の元気キッズクリニック院長宮本直彦さんにお話を伺いました。また来週もお話を伺いますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は世界で一番人を幸せにする会社を目指してフォネットグループの提供でお送りしました。神戸トーマでした。